耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1005回12月22日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんは今何か苦しんだり悩んだりしていることってあるでしょうか。まあね、人間人生の中でね、苦しんだり悩んだりすることたくさんあると思います。まあそういったね、苦しみとか悩みとかを乗り越えて人は強くなっていくわけなんですけれども、まあでもね、水戸黄門の誰でしたっけ？人生楽ありゃ苦もあるさ。なんか苦ばっかりしかないんじゃないかなって思う人結構多いと思います。僕もその一人です。でもですね、その苦しい時期が長いからこそ、まあたまにあるその、ね、幸せというものにね、こう、大きな意味を感じるんじゃないかなっていうのが、また僕の意見でもあるんですけど。まあ世の中を見てますとですね、まあ僕の知り合いでも多いんですけども、やっぱり苦しい時期にね、へこたれしちゃう人って多いんですよね。まあ僕もやっぱりその辛いことは結構辛いです。まあ悩みとか結構ありますよ。まあ女の人にモテないこととかね。まあそういうプライベートの悩みは置いといて、今回はですね、もう仕事の悩み、プライベートの悩み、どちらにも使える、まあ苦しんでる人のためにですね、幸せのスイッチが入る、そんな一冊をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP、ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち呼び、新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、アスコムより出ております、野崎義雄著、幸せスイッチが入る、プラス 1% の法則。ちょっとのプラスでなりたい自分になれるという本です。まずは著者のご紹介をしましょう。野崎義雄さん、大学卒業後広告制作会社での勤務を経て1989年に広告販促クリエイティブの企画制作会社を設立しました。現在は東京銀座で3社の広告会社を経営されています。で、この野崎さんなんですけどね、数々の超大規模マンションプロジェクトを早期販売に導いて、不動産広告のカリスマと呼ばれている方です。また同時にですね、作家詩人としても数多くの作品を生み出していまして、2006年からはですね、独自のメルマガで、毎日読者を励ます励ましというのを届けてですね、現在も3万人超の愛読者に配信されています。ちなみにこの励ましっていうのがですね、励ましの詩の字がですね、ポエムの詩なんですね。ごんべんに寺と書いて詩と書きます。で、以前に出版されたこの野崎さんの詩集はですね、Amazon 詩集ランキングで1位を獲得し、詩集としては異例の累計5万部突破という人気ぶりです。なのでね、まあ経営者でもあり詩人でもあるというなかなか変わった人なんですけども、まあ広告クリエイティブで培ってきたこの人を動かす思想とノウハウをベースに、まあ自己啓発のための啓蒙活動っていうのもね、幅広く展開されているんです。というわけでね、野崎さんの詩というのはですね、僕がちょっと読んでみましたけどね、なんていうかこう、心がね、動かされるんですね。あ、すごい綺麗な言葉だなっていうか、すごい素朴な言葉なんだけど心が動かされる。そんな詩が満載の一冊です。さて、今回の野崎さんの本なんですけども、テーマ、新刊ラジオ的にはこんな感じ。この本を悩みや苦しみともっと上手に付き合い、もっといい生き方ができるヒントにしてもらいたい。はい、そんな感じの優しめの本です。では内容の紹介に入りましょう。この本ではですね、人生のあらゆる場面で悩む人たちへ向けて、ほんの少し考え方を変えるだけで、悩みを解決するという方法がですね、まあ、テーマごとに展開されています。で、このテーマに沿ったね、数々の法則というのがね、詩と共に解説されて、また野崎さんの体験の中交えてですね、こういう風にした時はこういう風にした方がいいよというお話が載っています。で、この詩ですね、法則として載ってます、この励ましというのがですね、まあ、要所要所に散りばめられているのがとても大きなポイントでですね、悩みを解決するための法則と詩で構成されている、そんな一冊です。ですがこちらの本、野崎さん本人曰くですね、ただの詩集でもなければ、ただの自己啓発書でもなく、頑張っているあなたがもっと頑張れるためのアファメーション、自己肯定暗示をまとめたものだ、というふうに言っています。まあ、これがどんな本なのか、まあ、実際見てみればわかると思うんですけどね。まあ、確かに自己啓発書っぽくもなくですね、まあ、詩集っぽくもなくね、かといって全然なんか論理的なわけでもなくというわけで。読んでいてね、心がなんかこう、ふわっとするんだけど、それが、基本的にはそれが自分の中から湧き起こってくるっていう感じなんでしょうかね。ではね、小別構成言いましょう。人生のあらゆる場面って言いましたけどね、こんな感じです。第1章が仕事編、第2章が人間関係編、第3章が恋愛結婚編、第4章が人生編、こんな感じになっています。ではですね、第1章仕事編から できないことをやろうとしているあなたへというね、励ましをご紹介しましょう。まあ、ポエムなんですけどもね。まあ、できることを確実にやる、できないことをやろうとしているあなた。まあ、このあたりをね、ポイントとして聞いてみてください。
あの天才プロゴルファーを真似て、いつかは300ヤードのビッグドライブをと、ドライバー練習を繰り返す人はいても、カップに届かせることは誰もができる。たった1メートルのショートパットの練習を繰り返す人はいない。できないことをできるようにするのも大切だけど、自分ができることを、誰もができることを、誰よりも正確にできるようにと、地味な努力を繰り返せる人は少ない。そしていつもはできることを、たとえどんな場面でも、どんなに追い込まれても、どんなにプレッシャーに襲われても、どんな時でもできるようにと、成功と達成の確信を育む、そのために、誰よりも地味な戦いを繰り返せる人は少ない。
はい、というわけでね、励ましを聞いていただきました。今回はですね、ゴルフを例にとって、まあ、できないことをやろうとするということですね、まあ、ショートパットの法則と題して解説されています。まあ、これどういうことかと言いますとね、まあ、詳しくは本当は本を読んでほしいんですけれども、人がね、何か物事を新たに始めようとするときに、一直線でできないと。つまり、何事にもプロセスがあって、失敗もあるし、成功もあるしで、とりあえず、これをやろうと思ったからこれができたってことはないよというお話なんですね。まあ、多くの人がですね、できるんじゃないかなと思って始めたんだけども、まあ、思ったほどできないと自覚するとね、諦めてしまうことが多いと。まあ、そしてまた別のことを始めようとすると。そういうことを繰り返してしまう。ちょっと僕がね、ここでうだうだ解説するのもね、まあ、簡単に言いますとですね、ショートパットの練習みたいにできることを練習する人はいないんですと。で、一番大事なのは、地道な努力なんですと。物事には全てプロセスがあって、そのプロセスっていうのは、自分でこう見つけていく。まあ、原因っていうのは全て自分の中にあって、100% 自分でコントロールできるものなんだと。で、結果というのは、まあ、自分のコントロールできるところではちょっとないんですね。原因と結果の法則ってありますけど。でも、皆さんは結果だけを追い求めて、ドライバーの練習をしていないでしょうか。そんなね、意味が込められた詩だと僕は思います。本にもそのように解説されてましたけども。これね、やっぱりね、僕自身も考えさせるところが多かったですね。皆さんもね、もしかしたら僕とは違う答えが見つかるかもしれませんので、ぜひこちらの詩をね、読んでみてください。ではもう一つ励ましご紹介しましょう。人見知りに悩むあなたへという題で書かれた詩です。
会社の同僚におはようと言ってみた。何の返事も返ってこなかった。無視されるくらいならもうこちらから挨拶するのはやめよう。くよくよしながら一日嫌な気分だった。翌朝同僚の前を下を向いて通り過ぎようとしたら、向こうからおはようと言われた。やっとのことで慌てておはようと返せた。なんだか一日いい気分だった。その翌朝、今度はどちらともなくおはようと言い合えた。少し立ち話をした。それから毎日話すようになった。いつの間にか仲良しになっていた。今度の週末、二人で出かける。おはようという小さな言葉がきっかけで、友達が一人できた。気持ちはすぐには伝わらない。けれど、気持ちは必ず伝わる。
はい、というわけでね、もう一つ励ましを聞いていただきました。僕はね、まさにこういう詩のようなね、経験があるんですけど、皆さんはいかがでしょうか。このね、詩は気持ちを待てる人になるという視点でね、解説がされてまして、タイムラグの法則っていう風に名付けられてるんですけども、それがどんな意味かというのはですね、ぜひ本を手に取ってね、確かめてみてください。これはいい話だなと思いました。ではそろそろね、本のまとめに入っていきましょう。こちらの本、詩が入っているのでね、もしかしたら女性向けかなと思っている人もいるかもしれませんけども、男女関係なく読める内容だと僕は思います。優しい語り口でありながらですね、まあ、物事の核心に触れるような構成になってまして、まあ、素直に頑張ろうっていう気持ちが湧いてくる本ですね。オープニングで僕皆さんの幸せのスイッチを入れてくれる本ですみたいなこと言いましたけども、読んでいてですね、きっと皆さんの心の中から、あ、 じゃあこここうしたらいいんじゃないかなっていう解決策が浮かんでくると思います。そんな元気もないよという方はちょっともう少し頑張ってくださいって、もう僕がこう言うしかないですけど、頑張ってください。頑張ってね、詩を読んでほしいんですけども、まあ詩があって解説があって野口さんの体験談があったり、もしくはこういう風にしてくださいっていう具体的なアドバイスがあったりと、まあいろんな手を使われてますけども、まあメインが詩であって、それに付随する野口さんの解説、そしてその詩を読む皆さんの気持ちがどう動くか、そのあたりがなかなかね、重要な本かもしれません。というわけでね、まあおすすめしたい人ってのはなかなか難しいんですけども、まあ今現在悩みを持っているとかね、あとこういうことにコンプレックスがある、そんな人はですね、こちらの本読んでみてください。きっと役に立つと思います。では書籍情報です。幸せスイッチが入るプラス 1% の法則。ちょっとのプラスでなりたい自分になれる。野崎よしお著。アスコムより税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあ今回の本はね、そのやっぱり皆さんの幸せスイッチが入ればいいなと思ってご紹介したんですけども、もし今回の本をね買おうと思ってる方がいらっしゃいましたらね、ちょっと朗報があります。なんでもですね、今回の本を購入された皆さんはですね、野崎よしおさんがですね、励ましをあなたのために作ってくれるというね、なんかキャンペーンを今やってるらしいんですね。これ全員やってくれるのかな、ちょっと僕ね詳しくはわからないんですけれども、ちょっとですね、この詳細知りたい方はですね、野崎よしおの励まし .com というサイトがあるんですけども、こちらの方からですね申し込めるようになってるらしいので、ぜひ皆さん見てみてください。野崎よしおの励まし .com、よしおさんの字はですね、美しい音と書いてよしおなんですけれども、URL http://www.nozaki-hagemashi.com です。nozaki-hagemashi.com、気になる方はぜひご応募してください。僕も作ってもらおうかな。というわけでですね、元気のない皆さんは、まあ、これからもね、まあ、年末ですけども、元気出していきましょう。といったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手は、ブックナビゲーターの矢島正弘でした。